もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン実践相談です。
こんにちは。
最初に年齢を教えてください。
38歳です。
38歳。結婚してます、
はい、いや、してないです。
ずっとしてない、それとも離婚して。
ずっとしてないです。
あ、そうですか。そうすると今、お一人で暮らしてるの？
そうですね、一人暮らししてます。
働いてるわけですね。
はい、会社員です。
会社員ね。はい、わかりました。はい、どんな相談ですか？
私、38年間、まあ、生きてて、普通に、恋愛として、女性とお付き合いしたことがないんですよね。
だけど、別に普通に生活してきてるわけです。
まあ、そうですね。まあ、仕事して働いて。
普通に女性とは接する機会はあるわけですね。
はい、はい、何かしら、いろいろ試行錯誤とかは今までたくさんしてきたんですけど、はい。
あなたの方から好きになる人が出なかった？
いや、そういうのは出たんですけど、やっぱり、なんか、重たいのか、ストーカーみたいになんか誤解されるのかとか、話が不自然だとか、そういう感じで、なんか、やっぱり、離れられたとか、そういうことはばっかりでしたね。
だけど、好きになった時に、声をかけたり、誘ったりということはないの？
はい、まあ、そういうのはあって、まあ、理想でないタイプの人とデートに行ったとか、そういうことは、まあ、あったんですけど、
デート行っても2回目のデートにはなっていかないわけね。
いや、7回目、8回目とかそういうふうに言って告白したりしたことまではあるんですけど、結局断られたというか、はい。それ以上は進まなかったとかそういう感じですね。
あ、そうですか。で、あなたから見ると、なんか相手からこう自分は悪く思われるのを恐れるっていうか、そういうところはあるんですか？
自分的に恋を見逃せようとかそういうふうに一生懸命取り組んでもなんか結局相手にされないというか、そうですね、そういう感じ。
だから、相手が自分の好意を素直に受け取ってくれないというふうに思うということですよね。
まあそうですね。なんか思い描いた通りには何も言った試しがないってことですね。
うん。そうすると信じられる人は誰もいなかったんじゃないの？
いや、異性ではいなかったって言っても、親とか、その時仲良かった友人とかはいたんですけど、ただその恋愛とかそういう人並みのそういうことに限っては全然うまくいったことがないってことなんですよ。
そうすると信じられる人がいて、
はい。
そういう関係があったらごく普通に、
はい、
あなたの今の悩みっていうのはなかなか理解できないですよね。
まあ、自分たちの言う当たり前のことができることすらも、はい、羨ましいと思うぐらい、私の言ってることはバカらしいことだっていうのは分かってるんですけど、やっぱり普通にテレビとか雑誌とか、そういう街とか歩いてる人とか見てたら、なんか普通じゃないのかなとか、そういう考えてしまう面もあります。
要するに人にとって当たり前のことが、
はい、
自分にとっては当たり前でない。例えば、学校でも会社でもいいんですけれども、
はい、
会社に行くときには、
はい、
会社に行くような背広なら背広を着ていくと、
はい、
その場にふさわしい行動っていうのは、
はい、
取れなかったということ。なんでその、私はストーカーと思われるとかっていうような言葉まで出てくるのかがちょっと理解できないんですか？
あ、そうですね。ちょっとマイナス思考すぎて、被害妄想癖になりやすい。
被害妄想って言うと具体的に言うと、例えばどういうことですか？
相手に上から見られてるという、そういうのもありますし、あとやっぱり高いお金使わされて結構おごらされてるとか、そういう一方的ななんか言いなりみたいな、そんな風に、な関係で全然自分のこうしたいとかそういうふうにいかない。そういうことがなんか被害妄想に、はい。
そうすると、
はい。
成長の過程で、親子の関係で、
はい。
服従依存の関係というのはあったですか？
はい、何でも話せるとかそういうわけでもなかったですね。
ということは安心感がなかったということじゃない？
まあ、そうですね。
人とコミュニケーションが小さい頃からできていなかったということでしょう？
まあ、そうですね。下手でしたね。はい。
だから、とにかく小さい頃から、
はい。
安心感がなくて、あなたの心の居場所がなくて、
はい。
人とのコミュニケーションができないで今まで来てしまったと。
まあ、そうですね。はい。
で、今日の相談っていうのは、
はい。
38歳までになって、
はい、
女性との恋愛関係というものがなかったと。
まあそうですね、そういう王道の物差しでいうなんか平均的ななんか人生じゃないなっていうことにちょっと落胆しているところです。
でそれをどうしたらいいかということですね。
そうですね、
大変、はい、難しい相談だと思いますけれども、
はい、
今日は心についてのエッセイストとしておなじみの、はい、マドマゼル愛先生がいらっしゃってるので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
どうもこんにちは。
あ、こんにちは。
はい、僕はね、恋愛のことで、はい、やっぱりある程度の条件っていうかあると思うんですよね。
はい、
まず一番つまらない話で大変恐縮なんだけれども、
はい、
ポピュラリティが一番最初に来るんですよ。やっぱり個性とかなんとかって言うけれども、
はい、
やっぱり安心させるっていうためには一番最初に男女で来るのがポピュラリティを持ってるかどうかなんで、
はい、
要するに異様な服装をしてるとか清潔でないとか、
はいはい、
あと常識的な明るさがないとか、
はい、
そういうくだらないけれども、これはやっぱり最初のきっかけとしてはやっぱり大事だと思うんですよ僕。
はい、
まあこれが一個ですよね。それから恋愛というものは一体どういうものかをもうちょっとご理解した方がいいと思うのね。
はい、
恋愛というのは異性が対象だよね。
はい、
だから、
はい、
外界をなんか受け入れるっていうことが前提になってるんですよ。
はい、
自分にないもの、例えば初めて食べるものでもなんか人間って用心するじゃないですか。
はい、
その時やっぱり用心してでも思い切って食べてみるとかっていう外界を受け入れる時の姿勢っていうのがあるわけですよ。
はい、
その最たるもんが異性よ。それでこの時に自分をずっと守っていたら受け入れられないよね。だって防衛になっちゃうから。
あ、
すなわち異性を受け入れるっていうのはどういうことかっていうと、
はい、
自分をなくすってことなんですよ。
はい、
そういうあなたには自分をなくす感覚がないと思う。
やっぱりなんか恐れ、なんか
だから自分にこだわってんのよ。はい、だから防衛してるから関係はできないのよ。
はい、
要するに1時間2時間話してても、はい、どこかで自分を捨てて何か相手を受け入れるような時間帯とか、はい、話がそうなってきた時っていうのは思い切ってどっかで自分捨てない限り新しいプロセスに入りっこないんですよ。
はい、そうですね。はい、
それから、
はい、
あなたの中にある
はい、
ものすごい深い依存性っていうの分かります？要するにね、
はい、
恋愛っていうのは、
はい、
オスがよ、
ね、はい、
猿でも何でも動物でも、
はい、
戦い取ってんですよ。
戦い、はい、
戦い取って恋人を得ようとしてんだよ。
はい、
ここに依存はないのよ。
はい、
自分のことは自分でなんだよ。
はい、
ね、あなたは自分を不幸だと思ってるよ。その中で自分のことは自分でやるんだっていう男の意欲がないのよ。ものすごい深い依存性になってんのよ。だからあなたと一緒にいる女はあなたに僕を幸せにしてくれって言っている沈黙の要求を感じちゃうのよ、常に。
沈黙の要求を。
うん。しかし自然界はオスが戦い取って自分のメスは自分で選ぼうとしてるのよ。その時ね、
はい、
1回2回は失敗あると思うよ。でも、はい、3回4回、はい、5回やっぱり続けていけば、
はい、
必ずこの人は自分を本当に欲してくれてんだと、はい、そしてこの人は自分を本当に守ろうとしてくれてんだっていうような、
はい、
女性の本能を刺激することになることが多くなると思うのよ。
はい、
そしたらこれは当然チャンスになっていくよね。それからもう一つ、愛されたことがない人っていうのは、
はい、
その求めているものが深刻すぎるんですよ。
はい、
依存が強いから。だから、はい、愛すとはどうしていいかわからないのよ。これは教えられない限り人間わからないんですよ。
はい、
例えばお母さんが1個しかないおせんべい割ってくれて黙って大きい方を子供にあげたっていうと、
はい、
ああ、
はい、
思いやりとか愛し方っていうのはこうやるんだなっていうことはやられたことがない人にはわからないんですよ、はい、本当に。
はい、
だからあなたなりの愛情の伝え方表現の仕方っていうのはやっぱり自分なりに意識的に考えていくべきだと思うのよね。いろんなやり方がある。そこに個性が出てくる。だから恋愛っていうのは嫌でも 人間を個性化する道なんですよ。だから、
はい、
恋をすると人は自分を逆に発見していくんですよ、はい、恋人と一緒にいるときに。そういう世界なんですよ、恋愛っていうのは。誰が来てくれない、はい、愛してくれないとかいう依存的なことで私は不幸だなんて言ってるような世界じゃないんですよ。
はい。
ね。まあちょっとわーっと一方的になっちゃった言い方になるけれども、
はい、
まずポピュラリティを注意していただくっていうことだよね。
はい。
まあこれが必要だよね。でも形だけでは実らない。外界を受け入れる、はい、自分を好きな人の前では一回防衛を捨てて、
はい。はい、
ゼロになってみる。そして相手を見ていれば、相手がなんで今どうしようとしたのかってことが見えてくるんですよ、逆に。だから何時間も何時間も喫茶店で話し合って、最初はみんなそうなんです、そこから始まる。でもどこか一点で思い余って自分をパッてこう捨てて、その時純粋に相手の顔を見つめるとか、その時で目と目が合うとかさ、ドラマが生まれるんじゃないの。やっぱりそういうきっかけがあると思うのね、やっぱりね。それから、すべて用心深いのはあなたの深い依存から来ているということ。やっぱり男になってオスの戦いぐらいの自分を出すという意味では、はい、そういうのも必要だろうなというふうに思う、
はい、
だから恋人を得るのもお嫁さんを得るのも、
はい、
基本は自分のことは自分でなんだよね、
はい、
うん、そしたら自分はどうしなくちゃいけないかっていう守りじゃない問題に戻っていくよね。その中で、ああ、
はい、
君も大人になったねっていうことで、大人の世界が開けてくるように生命ってなってんじゃないだろうかという気がするんですよね。
今本当にね、松本先生にポピュラリティという、はい、そこを分かってくれないと、
はい、
あなたの悩み解決しませんよ。
はい、
なんか変だなっていう風な感じ方を人にされちゃうんです、
はい、そうですね、はい、
でマドマゼル愛先生はポピュラリティという大変いい言葉で教えていただきましたけども、
はい、
もう一つの言葉で、
はい、
自明性っていう言葉があるんですよ。
自明性、
自分の字に明らかに性ですね、
はい、
要するにそれはさっき言ったふさわしさ、
はい、
恋愛する時の服装っていうのは、
はい、
恋愛するに行く時の服装で行くもんなんですよ、
はい、
だからそういうのは当たり前なことなんですよ、
はい、
当たり前なことがあなたに備わっていないんです。それはおそらく小さい頃仲間と遊んでいる機会が少なかったんだと思うんですよ。自然と、
はい、
仲間と遊んでるうちに、
はい、
暗黙の了解として、
はい、
あ、こういう時はこういうふうにするもんだなっていうふうなことが身についてくるんですよ、
はい、
だから先ほど言いましたように、
はい、
当たり前なことを身につける、
はい、
それが第一歩です、
はい、
ですからマドモアゼル愛先生のおっしゃったポピュラリティと、
はい、
僕の言った自明性、
はい、
それをまず目につけてください。
はい、ありがとうございます。
よろしいですか。
はい、
はい、
ありがとうございます。
失礼します。
はい、ありがとうございました。
まず安心感があって、そこからコミュニケーションが生まれてきます。